東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。今回はこの方と番組を進めてまいります。東証のプラスユープロジェクト応援団、レオスキャピタルワークス代表取締役社長の藤野秀人さんです。藤野さん、
はい、
こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
さて2016年ですが、大波乱の幕開けとなりました。藤野さんにはこの相場の背景や、はい、あと個人投資家が取るべき行動などについて今日は伺っていきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
まずは今年ここまでの相場についてどんなふうにご覧になってますか？
年初からこんなに下がるとは思っていなかったです、
はい、
どちらかというとこのようなことが、まあ、今年の年王に起きるんではないかということが予想してて、うん、そのきっかけになるのがおそらく中国の問題と、それからあと円高ではないかというふうに予想してたんですけれども、
はい、
それが非常に前倒しできたかなというのが、うん、私が今感じていることです。
その中国についてなんですが、
はいはい、
GDP も発表されまして予想をわずかに下回る程度だったんですが、はい、本当にそれが今の状況を表しているのかどうなのかというところも問題になってますね。
そうですね、まず中国のそもそも統計に対する不信というものが多分あるんですけれども、
はい、
でかつ実体景気の悪さというのは単なる中国の統計だけではなくてですね、
うん、
中国の経営者にインタビューしてますので、
はい、
実際物が売れていないとか、
うん、
それから夜逃げがあるとかいう話も、まあ、悪い経営者の実態というのが漏れ伝えてきているので、やっぱりこう足元の景気の悪さというところが漏れ伝えてくるというところが大きくて、それが結果的に言うと中国人そのものが中国の上海株であったり香港株を売っているということによって反映されているんだと思うんですね、
はい、
だからまずは足元の中国の景気というのが数字が、まあ、政府の数字は信じられないということと同時に、やっぱり足元の実体景気の悪さというのは中国の投資家中心に広がってきているというところが大きいのだと思います、
うんうん、株に関しても人民元の相場についても、
はい、
政府がコントロールできていないんじゃないかという見方もありますよね、はい、
そうですね、結果的に言うとその中国そのものが今まで官製相場だったんだけれども、その官に対する信頼というのが失われてきたというところが大きい中に、まあ、実体景気そのものが悪くなっている実態があるので、
はい、
まあ、その2つの要因が中国の株式を下げていることがあります。ただし私自身それほど長期間論まで行っていないのは、もともとこの上海相場は1年半ぐらい前 の状況から見るとですね、
はい、
特に昨年の春にかけて、まあ、2.5 倍ぐらいになったんですね、うん、でそれがまあ調整して、まあ、マイナス水準まで戻ってきているというところがあるので、うん、
はい、
だから現状でいうと実はその中国株の最も大きな背景というのは、まあ、経済の問題いろいろ言われているけれども、実態以上に去年の春先に上げたとかバブルだったことに対する調整の面があるんじゃないかなと思ってます。
そうすると、はい、じゃあ藤野さんは相当な悲観論に比べるとそこまでは考えなくてもいいんではないかというのが今のお考えなんですね、
は
い、
中国に関しては株価という面で見ると終わりが近いかなと、はい、終わりというのは下げ相場の当面の底が近いかなというような考えをしています。ただもう一つ実は多くの評論家であったり、まあ、エコノミストが考えていることとちょっと違うところを私感じていまして、
はい、
それは何かというと、現在の相場の下落は中国であったり、もしくは原油であったり、もしくは中東情勢が不安定であるというような、
ええ、
外部要因による影響であると。どっちかというと、やや金融不安によるものだという考え方が広がっていると思うんですが、
ええ、
私はそれ以上に今回の日本株の下げの背景は、来期の企業業績が厳しいんじゃないかということをマーケットが織り込んでるんじゃないかなと思ってるんです。
そうすると日本企業独自の問題、はい、
もあると、
はい、
それが実は半分以上占めるんじゃないかなというふうに考えてるんです。
はい、
その証拠にもし金融発のクラッシュだったら1000円安とか1500円安のようなかなり大幅なクラッシュがあってもいいと思うんですけれども、 下げ幅とするとこう非常に陰性な、まあ、1%、1.5%、0.5% という下げが、まあ、だらだらと続いているというのが今回のマーケットの特色で、結果的に言うと半月かけて 10% 以上下げたということだと思うんですね。
はい、
でその背景というのは実はその企業業績の悪化、特に輸出企業ですね、
うん、
来期の輸出企業が多く の, あのエコノミストであったり証券会社 の, あの予測は来期はまあ 5% ぐらいの増益になるだろうと、
はい、
いうことを予測してるんですけども、その背景にはまあ円安の継続があることと、うん、まあ、それから世界景気がまあ比較的しっかりしているというのが前提、ところが現状で見ると世界の景気がややスローダウンしていて、
はい、
でかつ為替が円高に向かっているというところがあるので、
ええ、
来期の特に大型株の輸出ハイテク企業に関しては減益リスクが高まってきていると思
うん
です。ってことは来期の、まあ、1株当たり利益と EPS がひょっとしたら今期に比べてマイナスになる可能性があるというところを、
はい、
マーケットが織り込んでるんじゃないかなというのが、私が見ている今回の日本株の下落の背景なんですね。
なるほど。そうすると世界景気が良くない中で、
はい、
円高に向かっているということ で、ね、企業にこう覆いかぶさっているような、はい、そういう感じなんですね。
そうですね。アベノミクスの本質というのは結局その金融緩和による円安が、まあ、日本の大型株に対して業績面でプラスに効いてきたというところが大きかったと思うんですね、
は
い、ところが少なくともこう為替が今円安からやや円高に向かっているというようなところと、うん、それから世界の景気が少しスローダウンしていると、
うん、
特に中国を中心にスローダウンしているというところが、
はい、
まあ、今まで の, そのアベノミクス景気を支えていた要因と違うところがあるんですね、
うん、
というのは少なくとも、まあ、もしうまくいっても企業業績に関しては今期と来期がフラットの可能性がある。フラットであるとしたら、経平均は少なくとも上がらないということだと思うので、
はい、
まあ、そもそも日経平均でいうと去年の年末で1万9500円ぐらいですか、
はい、
のところが精一杯の状態だったところに企業業績が下方修正する可能性が高いということになると、まあ、水準訂正していくという面で見れば1万8000とか1万7500円ぐらいのところが中心線になるのかなと。だから今そのための調整が起きていて、まあ、多分リバウンドすると思うんですけれども、じゃあ2万円まで行くのかというと多分そこまでは行かないんだろうと。多分1万8500円から1万9500円の間のところに多分1000円ぐらい日経平均が修正されたところに一つの均衡点が来るんじゃないかなというのが私の現状の中の見方です。
なるほど。あの、はい、藤野さんはずっとファンドマネージャーとしてもご活躍なんですけど、はい、今回のような大きな下落の場面では、はいはい、ファンドマネージャーってどのような行動を取るんですか？
例えば現金を上げられるタイプのファンドだったら現金を上げます。で現金を上げられないタイプのファンドの場合は、まあ、いわゆるディフェンシブと言われている景気の影響の受けにくい株に投資をします。
ポジションをファンドの中で調整していくということなんですね。
は
い、
そうですね、
うん、
あのそのような行動をあのかなり取ってるんじゃないかなと思います。
今回オイルマネーがこう、はい、株を叩き打ってるんじゃないかみたいな見方もありますけれども、
は
い
は
い、こうい う, こう売り方をする時のファンドって、
はい、
どういう立場に立たされているというふうに見られるんですか？
オイルマネーの場合は現金を作らなければならない状況にありますから、
はい、
価格というよりも実際に出来高を作ってですね、株価を下げてもですね、
うん、
現金を作る方向に行くと思うんですね。
換金したいんですね。
換金したいというところがあると思います。だからそのために無理やりに売却をしていくんだと思います。
もともとそのオイルマネーってかなり規模が大きいと見られていても、はい、どれぐらいの規模あるかっていうのがはっきりわからない部分ってありますよね。
そうですね。そうですね。
だからこの売りがじゃあ一体いつ止まるのかっていうのもなかなか私たち見極めづらいと思うんですけれども。
そうですね。まあ、ただまあ、需給という面ではそうだと思うんですけれども、会社には価値があるので、ファンダメンタルズを大きく下回ったところには買いが入ってきますから、だからそういう面で見ると何を見るべきなのかというと、短期的には需給の影響が大きいんですけれども、
はい、
長期で見るとその企業業績は下支えになるので、
うん、
じゃあその株価が下がってくると不安論も出てきますけれども、
ええ、
そこまで景気が底割れしているわけではないので、
うん、
業績悪化することをある程度見たとしてもですね、パニック
的になる必要はないんじゃないかなと思います。
そうすると戻りを試す場面もこの先考えておかなきゃいけないと思うんですけど、その転換点みたいなものを見極めるときって、藤野さん何かアドバイスってないですか？
転換点を見極めるのはなかなか難しいと思うんですけども、実際にこういうときに考えるべきことは何かというと、実際価値からすると日経平均の下値目処はどのくらいなのかなということをまず考えるべきだと思うんですね、はい、で今現状でいうと、まあ、1万8500円から1万9500円のレンジの中にいるかなと思うんですね、
はい、
ってことはそこをこう下回ってくるところということに関しては少なくとも売り急ぐ必要がないと、ということだと思うんですね、
はい、
だから、まあ、今まで保有してた人に関しては慌てて売却する必要が多くないです、ただマーケットですからリバウンドするときにも結構大きくリバウンドするときがあるので、
はい、
そのときに例えば1万8500円から1万9500円のこのレンジを抜けるようなことがあったら少し現金を上げるとか、
なるほど、
ようなことをするのは一つの考え方だし、逆に言うとこの今の水準よりもさらに下がってですね、1万5000円台に突っ込むというようなことがあったら、
はい、
これはかなり心理的に言うと下げ先の様相が示されると思うので、まあ、そういうところにはまあ打診買いをするとか、まあ、余裕資金があったら、その中で自分がいいと思っている会社に投資するチャンスだと思って投資をするのがいいんじゃないかなと。
なるほど、じわじわ下がってきた相場って、
はい、
こう戻る時もじわじわじゃないのっていうイメージがあるんですけど、はい、その戻りの感覚はやっぱりそれで合ってますか？
今回はその金融不安ではなくて、ファンダメンタルズの悪化というところが大きなポイントだと思うので、まあ、だからこそ下げがじわじわ来てるんですね、
はい、
だから実は今回の下げが金融不安ということよりはどちらかというと日本 の, この景気の、問題であるということが知れ渡ってきたときはむしろ安心して買えるんじゃないかなと思
います、ね、なるほど。
結局今何が問題だかよくわからない中で、まあ、犯人探しをしているような状況だと思うんですけども、景気循環だということであればじゃあどうやって景気対策しようかとか、あと、まあ、過去も何度も景気というのは良くなっているか悪化したりしていますので、
はい、
景気の悪化そのものを別に恐れる必要はないんだと思うんですね。
はい、わかりました。はい、今回の東証プラスレオスキャピタルワークス代表取締役社長の藤野秀人さんとともに進めています。それではここで一旦お知らせです。
東証プラス
東京証券取引所発日本経済応援プロジェクトプラス U 日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。講師には沢上投信沢上敦人さん、コモンズ投信渋沢健さん、セゾン投信中野春弘さん、レオスキャピタルワークス藤野秀人さん、マネックス証券松本大樹さんなどプラス U プロジェクト応援団が持ち回りで担当。あなたの街のキャラバンをお見逃しなく。参加は無料。お申し込み今後の開催都市などの詳細については東証プラス U のホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは03-3219-3609 03-3219-3609 プラス U キャラバン事務局まで。
今回の東証プラス U はレオスキャピタルワークス代表取締役社長の藤野秀人さんとともに進めてまいりました。最後に藤野さん、個人投資家がこれから注意すべきことというのは何かありますか？
はい、パニックにならないと、
はい、
いうことです、
うん、
パニックになっていいことは何一つありません、
はい、
まあ、それから場合によってはその余裕資金があれば大きく下がったところをこう打診買いしていくような、形で余裕を持って見ていくことが大事じゃないかなと思います。
はい、わかりました。藤野さん、はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。